牧ひろかがお送りしていますフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします、ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオから、ニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
What's up Japan? This is Megumi Sato reporting live from New York as usual. And how are you, Hiroka-san?
I'm fine.
10月最初のレポートということでね、今日はすごいですよ。2週連続でゲスト登場、食欲の秋にふさわしく、
はい、
料理研究家の栗原はるみさんです。
あ、もう日本でもね本当に有名な方ですよ ね、う
ん、素敵な方なんですよ。先週ねニューヨークにいらしてて、
は
い、
ま
あ、新しくね英語で出版された料理本のプロモーションのためにね、Everyday はるみという本のプロモーションで来てたんですけれども、
はい、
まあね忙しいスケジュールの中で、話をねいろいろ聞かせてくれましたので、
はい、
今日はねそれをレポートしたいなと思います。
はい、それでは佐藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 4:10 p.m. in Tokyo and it's 3:10 a.m. in New York City. And today's weather was partly cloudy, high 61 and low 47 degrees Fahrenheit. さあ世界的な日本食ブームでね、日本食を作りたいというアメリカ人も増える一方なんですが、そんな人たちにね今すごい話題になっている本があるんです。栗原はるみさんの新しい本 Everyday Harumi、 英語で書かれたクッキング本でアメリカでも先日発売になったばかりです。そのプロモーションのために栗原さん先週ニューヨークにやってきました。書店でのサイン会、イベントでの講演など本当に忙しいスケジュールの中で、ね、彼女が滞在している素晴らしいハドソン川を見晴らす高層アパートのペントハウスにちょっとお邪魔してお話伺ってきましたよ。もうものすごくね華奢で色白でとっても綺麗な方でした。お肌にいいものをねいっぱいやっぱり食べてるんだなっていうふうに思いましたね。さあ、そんな栗原さんにザックバランにねお話ししてもらいましたのでちょっと聞いてみてくださいね。
栗原さん、今日はとっても素敵なニューヨークのアパートでインタビューさせていただいてるんですけど、
は
い、
ニューヨークはもう4年ぶりなんですよ実は。
私どうしても拠点がイギリスなので、ロンドンがどうしても多くなっちゃうので、ニューヨークになかなかちょっと時間的な問題でねなかなか来れないのと、まあ、英語の障害もあるんですけど、やっぱり外国の人とお話ができたらいいなと、うん、でもやっぱりイギリスは10年間行ってるのでやっぱりお友達が多いっていうのが大きな、うん、理由にはなってると思いますけど、こっちに例えばニューヨークに来ていい例えばアメリカのお友達ができればこっちに来たいなとは思います。
じゃあもう少し
探してください。じゃあ
もう少し来ていただけますか。
はい、はい、もちろんですよ。はい、はい、もちろんですよ。
はるみさんがロンドンでの生活をもとに書かれた英語の料理本が Everyday Harumi。 しかもねこの本、これまでのはるみさんの英語料理本もうすでにね英語訳は出てるんですが、そんな英語の料理本とは全く違うコンセプトで書かれているそうなんですね。どんなコンセプトなんでしょう。
ですね、私初めの本出した時は確かにこう例えばお醤油にみりんとなんか米酢で、要するに日本のお酢とかお味噌がないとできないっていうすごく思ってて、実は私の本でそれを調達すればね簡単にできるんですよってずっとちょっと言ってたような気がするんですけど、実はそれは非常に大きな間違いだったってことにちょっと気がついて。
さあ今日は最近アメリカで初めての外国に住む外国人のために書かれたという料理の本 Everyday Harumi を出版された栗原はるみさんのニューヨークでのインタビュー、そのパート1聞いてもらっています。これまで外国人に料理を伝えていたやり方がどうも間違っていたみたいと感じたのがこの本を書くきっかけになったというはるみさん。さあそれ一体どういうことなのかちょっと聞いてみましょうね。
やっぱりその外国の人にとって日本の調味料っていうのは よっぽど日本レストランに行き続けてる人とか、日本食が好きな人には分かるかもしれないけど、例えば日本食が体にとか健康にとか非常にダイエットにもいいとかいっぱい言ってますけど、やっぱりそれをどういう味かってことを知らない人にとっては、やっぱりどこからきっかけがね、どこからやっていいか分からないですよね。でそれをちょっと私はちょっと忘れてた気がして、実は今回はですね、キュウリのピクルスをロンドンからずっとこうやってるんですけど、あの外国のキュウリは太くて、あの種もいっぱいあって、まあ、皮が硬くてですよね。でどっちかというと日本人にとってはその外国のキュウリの方がちょっと難しい人ですよね。難しい相手じゃないですか。でもそれを逆手にとって、あの種を抜いちゃうんですよ。ね、種を抜いてしまって、あのマッシュするっていうか、例えばローリングピンとか瓶とかで、あのこういうとこ傷つけないようにこ うまくこうやると、あの叩ききゅうりになるじゃないですか。そうすると味が染み込むんです、あの硬いきゅうりにひびが入ってるから。でそうするとお醤油と、本当はお酢とお砂糖だけなんですけど、ワインビネガーでできるんですよ。ってことはお醤油だけ買ってくれたら、そこにもうスタートラインで日本食が立てるわけ。お醤油さえあれば和食がいっぱいできるってことにちょっとようやく考えついてですねそうだ、お醤油さえあれば何でもできるなって。ジンジャーポークもできるし、例えばほうれん草のごま英語レストランで絶対食べるじゃない彼らは。
食べます ね。
だけどそれがごま和だったら難しいけど、ピーナッツ和だったら、ピーナッツバターの和えたのだったら、甘いのみんなトーストでつけて食べてるじゃない。それにお醤油入れるだけでいいんですよ。
美味しそうですね、それ
で簡単じゃないですか、好きな味になって、もう甘さが入ってるから。でそれをちょっと酸味入れたければワインビネガー入れればいいんですよ。逆にね、ピーナッツバターが強いから合うと思います、日本のお酢より。だけどレモン絞ったっていいわけよ。で確かに、まあ、あなたがおっしゃるようにね、味が違うと、日本人の人にとってはこれは本当の日本料理じゃないかもしれないけど、でもそれでいいんじゃないかなと。
本当の日本料理ではないかもしれないけど、それでいいと言い切る栗原はるみさん、ね、難しいと思っていた日本の料理でも、実はお醤油だけあれば日本食が作れるというのはね、これはアメリカ人にとっては目から鱗が落ちるような画期的なことなんですよ。本当にあの私たちね、日本人にとっても食材がねなかなか手に入らない私たちにとってもすごく嬉しい料理本だなっていう感じなんですが、そこまでして世界に日本食を伝えるはるみさんの心意気を来週は引き続き語ってもらいたいと思います。マキさん、
はい、あのお醤油を使ってそのアメリカの食材とかとこ うまくコラボレーションさせるっていうのは、あの佐藤さんが食べるとどういう風な感覚ですか？どんな味？
あのね、
はい、
きゅうりの漬物ちょっとごちそうになったんですよ、そうやって作った、
はい、
ね、でね、ちょっとね男性的な味なのやっぱり。
男性的な味というと、
なんかね、はい、こうメリハリが効いてね、だからまろやかというよりはちょっとこうガッとくるね、パワフルな日本食って感じですね。
なるほど、そういう感じなんですね、
う
ん、
そうなんですよ。美味しいですよ、それはそれで。
またちょっとじゃあ本当の和食日本食とはちょっと違う楽しみ方ができるっていうことなんですね。
新しい日本食の姿かもしれないですね、
うん、お醤油はちなみにスーパーとかで普通に売ってるんですか？
お醤油は買えるんです。お醤油はもう世界どこに行ってもありますね。
あ、そうかそうか、
そういうパワ
ー。うーん、では来週も楽しみにしています、栗原さんのインタビュー。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。